瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。皆さんは医療費がどれくらいかかっているかご存知でしょうか。ニュースなどの、報道で聞いたことがあるという方もいらっしゃるかと思いますけれども、瀬戸市でもですね、一人当たりの医療費がやはり年々増加しているんですね。そこで今日は医療費のことや、また上手な病院のかかり方などについて、瀬戸市健康福祉部国保年金課の畠山文子さんにお話を伺ってまいります。畠山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まずはですが、この公的医療保険の一つであります、この国民健康保険の現状について、こちらから教えていただけますでしょうか。
はい、公的医療保険は、会社などに勤めている人が加入する被用者保険、いわゆる社会保険と、75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度、そして自営業者の方や会社を退職された方などが加入する国民健康保険の大きく3つに分けることができます。このうち瀬戸市国民健康保険には、平成30年度末で16,226 世帯 24,995 人の方が加入されています。これは瀬戸市民の約 20% にあたりまして、5人に1人の方が瀬戸市国民健康保険の加入者になります。
はい、まずはこういった状況であるということですね。そしてこの瀬戸市国民健康保険に加入されている方の医療費の額ですね、こちら年間どれくらいなんでしょうか。
はい、加入者の方が医療機関にかかられますと、一般的に7割分を保険が負担しまして、3割分を加入者の方が負担していただきます。このうち保険が負担する額なんですけれども、平成30年度でなんと約80億円になります。
80億円ですか。
80億円です
ピンとこないですけど、でも80億円ってものすごい額だなというのは分かりますけれどもね。
そうなんです。
ただこの今、これ平成30年度でおよそ80億円ということなんですが、これは医療費の額がさらにこの先増えていくと、これどうなるんでしょうか。
はい、今だから80億円の医療費を約2万5000人の加入者の方で支えていただいているってことなんですけれども、保険自体はそもそも病気とか怪我とか、そういうリスクに備えるために、皆さんで相互扶助の、仕組みで支え合うという仕組みになっておりますので、その病気や怪我という困ったことが増えますと、それを支える側の、側の負担が増える可能性があります。具体的に言いますと、加入者の皆さんにご負担いただく保険料がありますけれども、そちらが、ご負担いただく保険料の額も増えるというようなことが懸念されます。
はい、ということは、今思いました、保険料が増えてくるということで、ということで、やっぱりこの医療費の増加を、抑えるということにしなきゃいけないということですね。
そうですね、そうです、そこ大事です。
医療費の増加を抑えるための取り組み、これは何かされているんでしょうか。
はい、瀬戸市ではですね、国民健康保険の加入者の皆さんがかかられた医療のデータを分析しておりまして、瀬戸市が抱える健康課題を抽出しております。その結果、糖尿病や高血圧などの生活習慣病が医療費の上位を占めていることが分かりました。そのため国保年金課では、保健師を中心としまして、スリムアップ教室の実施など、健康課題の改善を目指した保健事業に力を入れています。
なるほどね、いろんな病気がある中でも上位を占めているのが、いわゆる生活習慣病という、
さようでございます。
ということは、普段の日常生活から我々自身が気をつけないと、自分の保険料を上げる結果になるという。
そうです、まさしくそうです。
そこなんですね。
そこです、そこ。
分かってはいてもなかなか ね、
そうなんです。
でも自分自身の体のことでもありますし、ひいてはそれが瀬戸市全体の保険料の国保の、保険料になるということなのですね。ということで、やっぱり私たち一人一人 の普段の健康づくり、これが大事ということですね。
まさしく本当にその通りなんです。医療費の増加を抑 えるということもあるんですけれども、私たちはまず市民の皆さんお一人お一人が健康で過ごされることを願っておりまして、はい、まあ、その結果として医療費が増加しなければいいなというふうに考えています、
は
い、
ああ本当そうですね、はい、それではですね、どうでしょう、健康づくりに取り組むことはもちろんなんですが、はい、それ以外に私たちが一人一人できること、これ何かあるんでしょうか。
はい、日頃から健康づくりに気をつけていても、はい、思いもかけない怪我や病気になることもあります、はい、医療機関などを受診する場合にはまずはかかりつけ医で受診していただければと思います、はい、その中で治療に対する不安や疑問などがあった場合は、うん、遠慮せずにかかりつけ医に相談していただければと思います、はい、でまた薬のもらいすぎにも注意することが大事です、うんうん、いろんな薬をたくさんもらうと思わぬ副作用がわからないまま、体への悪影響も懸念されますので、はい、薬のもらい方は大事で、またジェネリック医療医薬品も活用していただければと思います、
うんうん、なるほどね、健康づくりもそうなんですが、それ以外にもかかりつけ医にしっかり受診をして、はい、いろいろ相談して、うん、はい、そして薬もね、はい、うん、もうたくさんもらわずに、 その辺はうまく調整して、うん、はい、ジェネリック医薬品を、まあ、そういったいろいろ取り組むことがあるということですね。他にも何か気をつけることはあるんでしょうか。
はい、そうですね、あと、今新型コロナウイルスの拡大感染を防ぐために、はい、国からも医療機関にかかる際の注意事項が広報されていますけれども、はい、やっぱりまず私たち一人一人が冷静に対応していくことが重要です、うん、はい、でこの新型コロナウイルスの感染が心配される場合だけではなくて、まあ、どういう時であっても緊急時などのやむを得ない場合以外は診療時間内に受診していただけることをお勧めしております、うん、
なるほどね、まあ、まずは、まあ、本当に今の、ね、はい、毎日のニュースやってます、新型コロナウイルス感染拡大で心配なところですが、はい、まず落ち着いて、
ね、そうですね、
はいはい、で診療時間内に、はい、特やめない場合以外はちゃんとやっぱり診療時間内に受診してくださいといったところですね、はい、まあ、そういったことを一人一人が心がけることによって、瀬戸市全体の保険料、はい、
ね、
医療費が抑えられるといったところですね。先ほどもですね、いろんな取り組みの中でお話がありましたけれども、保健師の方を中心にこのスリムアップ教室、
はい、
実は私も以前もう数年前ですけど、はい、連絡をいただきまして、はい、スリムアップ教室来てくださって、はい、私選ばれてしまったという形で参加させていただきましたけれども、はい、ちゃんと食事のね、うん、食生活のことからいろいろ指導していただいて、
はい、
で必ず運動もしますし、
そうです、
はい、で、はい、スポーツ施設もご利用できるということで、
はいはい、
これはね、普段だらりと過ごした私にとっては結構食生活からきちんとして、はい、毎日の運動が大切だなというね、
はい、
で痩せました、やっぱりその時は。
マジですか、はい、素晴らしい、
はい、ただね、継続しなかったので、継続するとそれが安定して ね、健康づくりにつながっていくといったところですよ ね、
はい、
でもこういった取り組みがされているということなので、
はいはい、
結構本当に、うん、いい取り組みだなという思いで私も利用させていただきました、
は
い、
ありがたいことに本当に ご好評いただいておりますので、
本当にそうなんですよね、
はい、ありがとうございます、
はい、この講座が終わった後も継続していけるようにというふうに、ね、はい、考えております、
はい、
で先ほどお話にありましたように、一人一人が、まあスリムアップ教室は、はい、知ってますが、自分自身で、ね、そういうことを取り組んでいただいてですね、
生活習慣が大事です、
生活習慣、そして、はい、食生活ですね、
そうですね、はいはい、
そういった取り組みをすることによって瀬戸市全体 この国民健康保険料の抑制につながるという、
はいはい、
今80億円って聞いてびっくりしましたから ね
本当そうなんですよ、はい、80億円を2万5000人で支えているという、
なるほど ね、
ね、
それでもびっくりですけど、はい、これ増加傾向にあるということなの で、
そうなんです、はい、
これもっともっと大変なことになるといけないということなんですね、
さようでございます、
はいはい、じゃあ最後にですね、はい、聞いていただいている皆さんにもう一言メッセージお願いします。
はい、日本が世界に誇りますこの国民皆保険制度や医療制度を将来の世代にも引き継いでいくためには、制度そのものを持続可能なものにしていかなければいけません、
はい、
そのためには今私たち一人一人が自分にできることを意識して気をつけて行動していくことが大切です、
はい、
私たち一人一人が生活習慣に気をつけ、うん、医療機関などへのかかり方に気をつけていくことで、うん、市民の皆さんが健康に過ごされるとともに、瀬戸市国民健康保険事業も健全に運営され続けていくことができればと考えております。
はい、ぜひですね、皆さん一人一人それぞれが自覚して取り組んでいただければと思います。私もですね、はい、その中の表紙で頑張ってまいります
ありがとうございます、
はい、今日は医療費のこと、また上手な病院のかかり方につきまして まして瀬戸市健康福祉部国保年金課の畠山文子さんにお話を伺いました。畠山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。